はい、トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと
コロンと
タロケンです。
はい、ということで今週もこの3人でお届けしますが、
はい、
何、国の専門家委員会解散になったんだってね。
らしいですね。
よくわかんねえな、
うん、今の段階で解散にしていいのかっていうね。
だよね。で、そのなんか、そのまあ、大阪府なんか結構積極的に検証をやってるじゃない。
うんうん、
まあ、大阪独自の専門家招いた上で、うん、いろんな議論をオープンにしながらやってるじゃない。
うん、
うん、国とか東京都はまあ、東京都は選挙だからしょうがないの
どうなんだろうね。
いやー、もうその次どうするかが何にも見えてこないよね。何にもインフォメーションがないし。
うん。
だって東京アラートももう出さないんですよね、きっと。
よくわかんない。その、まあ、東京アラート出てもベイブリッジが赤くなるだけだから、まあ、その、なんていうの何かに連動してるわけじゃないでしょ、あれは。
まあ、まあ、まあ、そうですね。
だから、東京アラートが出ようともステップ4に行くかもしんないし、3に行くかもしんないし、うん、ベイブリッジは、うん、赤ですっていうだけの話だから。その、ベイブリッジが赤くなるのとかどうでもいいんだよ、俺は。
あの、多分、もう次にベイブリッジ赤くなったらみんな集まって、あの、なんかこう、イベント的になるって感じだと思います
ね。ねえ。いや、だから、
みたいな感じの、
そう、だから、例えば、だからその、まあ、検査の基準を改めて、あれで合ってたのか、第2波が来た時どういう検査で行くのか、うん、で、その、大量に発生した時にはそれよりもう一個検査の基準を絞ったりするのかとか、
うん、
その、今のうちにいろんな検証をやって反省をして、改善をするっていうのは当たり前だと思うんだよね、うん、
でさらに言うと似たような別のウイルスが来た場合にどうするかっていう対策を今から練らないといけないはずですよ、
うんうんうん、そのためにはどうすればいいのかみたいな議論が全くされてる感じもしないし、
うん、
やっぱその一国の首相がこういう方向で今後やるみたいなものもほとんどよくわかんないし、
だ最近見ないよね、
うん、見ないよね、
うん、
うん、
いやどうなのって思うよね。
よくわかんない。
でその東京はまあまあ東京が減らないっていうのはある程度しょうがないっていうか、まあそれはもう社会的にね、あのある程度許容していかないといけない人数なのかもしんないけど、
東京はまあまあ東京、
まあ、すげえ声が戻ってる、タロケンの方から。
しょうがないっていうか、まあそれはもう、
あれ俺いやタロケンだろ、 YouTube が入ったよ、コロンさん、
うん、
いや今 YouTube はすげえ入ってた。
私ボリュームは下がってるよ。
ごめんなさい。僕だ。
はい。だからさ、わか、で、その、今から、あれでしょ、県が移動していいことになってて、
うん、
その、あれじゃない、お休み、だから盆休みに向けて、人が一気にって可能性があるわけだろ、
うん、
うん。
どうするつもりなんだろうって思うよな。ほんと。で、その中で、専門家委員会が解体。その何がしたいんだろうね。
なんで終わった風になってんでしょうね。
そう、まあ新しいの作るとかなんとかいろんな話はあるけど、何なんだろうって思うな。
まあ今しっかり力入れてさ、そのこのこれから迎えるお盆休みなどに向けて、
うん。うん、
練らなきゃいけない時期なんだろうけどね、
うんうんうん、
まあ、専門家委員会という今までの専門家委員会という形ではなく、
うん、
でもまあちょっと専門家の人も招きつつ、
うん
うん、
な形に変わるんですかね。どうなんですか、うん、誰か教えてください。
そうなのよ。だからその解散することで、その、うん、今後こういう風なステップでどうしていくっていう、その中期的短期的なそのビジョンとか展望とか全く見えないじゃない。
うん。
もうほんとすごいよねって思うよな。なんかこの、だから第一波がはうまくいなしたのかどうなのかっていうのはいろんな人が議論すりゃいいし、いろんな意見が出てきていいと思うんだけど、
うん、
要はそこを公にしても何度も言ってるけど、危機感を共有することがすごい重要なのよ、これは。
うん、
だから、まあ、国民それぞれ、まあね、ある程度統一的なコンセンサスがあれば一番いいけど、うん、じゃなくてもやっぱ危機感を共有するってことが、ほとんどされてないように見えていくんだよな。まあ、うん、思ったよりみんな持ってくれている感じはするけど、まあこれ、だから劣化していくからね、この感情って。
いや、そりゃそうだよね。
うん、慣れていくから。
うん。
だからこそすげえ重要だと思うんだけど、なんだろうとかと思う。なんで東京都知事はどっちみち小池さんまたなるんでしょ
まあ予想、ま
あ、
ね、う
ん。あの、皆さんの自主性にお任せします的丸投げっていう感じ
感じなのかね。わかんねえなって思うんだよな。だからまあそれで経済よって言われてもさとかって思うけどね、
うん、
まあ東京がどんどんってならないことを願いたいね。まあ今のところまたよ、うん、まあでも今日はあれだったんだよね、感染経路不明が結構多かったみたいだもんね。
そうなんだ、
うん、
半分以上がそうだったみたいな。
うーん、
夜のお待ち関連は15人ぐらいみたいな感じのことは言ってた。
うーん、
大丈夫かよとかって思うけどね。
爆発しなかったらいいけどね。
まあだからもう何度も言いますけど、この番組聞いてる人はそれぞれでちゃんと考えて、
うん、
ね、自分でジャッジして動くことだよ。でやっぱり絶対映るとやべえなって思う人はやっぱそれなりの行動範囲を決めた方がいいと思うね。
私らみたいなね。
あ、そうそうそうそう。
まあほどほど病気があるようなないような、そして年は食ってるみたいなね。
うんうんうん
うん、そういう人たちはまあ、うん、ちょっと考えて、まあ、気晴らしもしたいけど、
うん、
その仕方も考えつつ、その回数も考えつつ、
うん、
行動範囲もほどほど考えつつ、うん、ぐらいな感じでね。
だよね。
まあゆっくり行きたいよね。商売されてる方には申し訳ないけど、そこはほら、うん、もっと若くって、うん、もっと元気な方に行っていただいて、
うん、
ねえ
ねえって思うね、うん、まあまあね、下関も本当日曜日の YouTube でね見てもらってますように、まあ、やっぱ日に日にこの観光客っぽい人たちが、まあ主には市内か隣の福岡から、うん、からだと思うけどね。そういう人が多いからね、とは思うね。
うん。
まあまあ、十分気をつけてくださいよっていう感じだね。
くれぐれも。
くれぐれも。
うん。
暑くなるし。
そうなんだよね。
あ、でも各社なんかいろんなところがやっぱマスク、いい感じのマスク出始めてる風だね。まあ、数足りないんだろうけど。
手に入ってないからわかんない。うん、
スポーツメーカーとか各所、なんかいろいろ水位を集めて作ってる感じがするよね。
一切手に入ってない
で。で、今日ね、ワイドショーでやってたんだけど、
はい、
マスクに装着する扇風機みたいなのを発売すると。
うんうんうん。
装着する。
うん。マスクのてっぺんみたいに小型の、なんかあれがつくんだよ、扇風機がね。で、そこからふわーって入るっていうんだよ。
うわ、ふわーって入っちゃいけないんだ
よ。いや、そうなのよ。それ、より大量に吸い寄せるんじゃねえのとか思うよね。
今、軽く聞き逃しそうになったけどさ。
うんうん、
ふわーって入っていいのかな。
そうなんだよ。
本末転倒な気がします。
するだろう。いや、その、やっぱその、暑さ対策っていうのはわかるけど、
うん、
その、本来、だから、シャットアウトしないといけないっつうのに、風をふわーっと入れると倍入んじゃねえのとか。
だから、その特殊なフィルター越しの空気を吸い込むとか、そんなことじゃないの？
で、いや、そんなことじゃないの。
ないんだ。
単純にペコってちっちゃい扇風機をつけるっていうことみたいな。
違うの？
いや、だからここもなんだよ。だから本当これでさ、マスクがすごいいるわけじゃない。
うん。
ならやっぱりそのマスクの性能みたいなものを可視化していくみたいなことを政府が温度を取ってやっていくとか。だからこのマスクは戦闘力4ですとか、このマスクは戦闘力9ですとか。で、TPO に合わせてそれ選ぶじゃん、こっちも。
うん。
っていう風にできていったらすげえわかりやすいけど、今、
でも、
とにかくよくわかんねえじゃん。
まあね。
うん。
でも、そんなに大量にみんなマスク買いたくないからみんな9がいいんじゃないの？その場合。違うの？
いや、でもすげえ熱いよ、9は。9はだから、要はあれだろう。あの、例のマスクだよ、すげえ熱。
うん？
うちにもあるけど。あれすげえ熱いよ。
あの、お医者さんとかが。
そうそう、するやつ、するやつ。うん。うん。
うん。うん。
だから、やっぱその辺も含めてやんないとね、って思う。まあまあ、なんか、あの、ユニクロなんかは、比較的いろんなものをカットしますみたいな、うん。フィルターを入れるみたいな設計になってるとかね。
らしいですね。
うん、いろいろあるみたいだから、その辺もなんか統一してくんねえと、ほんと、これどうなのかなって思うものもないことはないしねって思うんだよな。
まあとはいえとにかく買えないよ。
買えないね。
すごいユニクロに行列ができてる時あるんだけど。
あ、うんうん、マスクなの？
うん、マスクみたいよ。
へえ。
ただいつ発売しますみたいな前もって予告は多分ないか、やってなかったと思うから。
うん、だろうね。
だからみんなちょくちょくチェックしに来てるんだろうなぁと思うんだけど。
そうだろうね。ネットもね、軒並みやっぱり予約っていうか抽選をってやって当選したらみたいな感じになってるもんね、どこも。
うん。
アンダーアーマーかなんかのマスクがかっこよかったんだよな
ぁ。
へ
ぇー。なんかアンダーアーマーらしい感じだったよ。
そうなんだ。
うん、みたいなのとか、まあ、バラエティがいろいろ出てきてるからね。それそれでまだいいかなとは思うけど、ね。
いいけど、でもどれも買えないんだけど、
ね。まあね。まあしょうがないよ。需要が圧倒的にあるわけだから、ね。
まあ、いや、だからさ、そこも思っちゃうのよ。うん、ここ山口県下関市なんだけどね。
うん
うん
うん、
そんなに、その感染者流行ってないじゃん、
うん、
今、
うん。
だから、そんな私が積極的に買うよりも、うん、その東京の方が積極的に買われた方がいいんじゃないだろうかとかさ、ちょっと気遣ったりもするんだよね、
う
ん。
いや、東京はもう手に入りやすいじゃん、何にしても。
そうなの？
わかんないけど。山口県より。
山口県よりは。
だって、ねえって思うじゃん。だからまあまあねって思うね。まあ、なんかちょっと気が重いなって。本当にここまでなんか急速にやっていいのかって思うんだけどね。個人的には。もうちょっと緩やかに段階的に考えた方が良かったんじゃないのとかって思わなくもないんだけど、まあそれはもう、その2週間経ってみて振り返ってみないとなんと思ってところだからね。まあある種がギャンブルっていうのはわからなくはないから。そこはあまりとやかく言うつもりはないんだけど、っていう。まあ
うん、
ね、で、経済を動かすってなるとある程度リスクを負ってやんないといけないしね、
うん。
で、これで爆発したらちょっと引けっていう、そこで見極めていかないといけないのもわかるから。
そうね。
そう。だからそれをしないといけないんだからこそ方針とかビジョンを共有してくれって思うんだよな。まあでも、これってやっぱし日本の政治が劣化してるんだろうね。
まあ、お任せってことは、何にもこうなんだ。リーダーシップもないし、責任も取れませんよ。
みたいな風に見えちゃうよね。
っていうか、うん、もうとりあえず今、休憩させてくんないみたいな感じに見えてしょうがないんだけどね。
なんだろうね。まあだから本当やっぱ政治家ちゃんと選んだ方がいいけど、選べる政治家がいないってのも辛いしね、みたいなとこあるよな。だからメロリン級に票が集まったりすんのかなとか思うんだよ。わかんねえって感じだね。まあ都知事選もね、本当都民の方がゆっくり考えて決めていただきたいなっていうか、っていう感じだね。
いや、まあそこも選びようを考えちゃうよね。まあまあ私は都民じゃないから口出しやすくない、
うんうん。でも一応そのなんだよ、前回の東京都知事選を手伝った身としてはだよ。うん、これ何度も言ってるけど、
はいはい、
やっぱもっとね、選挙事務所とかに一般人がいっぱい来ないとダメだって、本当に。これ何度も言ってるけど。
選挙事務所に？
そうそうそうそう。もう選挙事務所ってね、本当要はその、なんていうの、政治、選挙のプロみたいな奴らがいっぱい来んのよ。
うん、
見てると。
うん
で、そんな奴らが、主導してやっていくから変なことになっちゃうのよ、やっぱ。
選挙事務所に行くの？
そうそうそう、応援する。いや、
スタッフになれってこと？
そうそう、なんか手伝わしてください、でもいいじゃん。アメリカなんかすげえやってんじゃん。
ああ、そう、いや。でもさ、うん、手伝わせてくださいに至るほどの思い入れがないとやっぱり行けないでしょ。うん、何気に、たまたま、ここにあったから行ってみようみたいなことじゃないじゃん。
でもその選挙事務所の中で一日こうなんか手伝いながらだよ、うん、見てるとあこいつこんな感じなんだとかよくわかるよ。
まあね、
うん、 一日でよくわかるから。
うん。
ね、だから、要はその、政治ブローカーみたいな奴らの濃度が高すぎるのよ、今。
まあ、そんなでしょ
うけど、ね。そう。だからそこに大量に一般市民がわーっと行って、そこを薄めない限り、やっぱ、誰のために何のために選挙やってんだろうってことになるよ。そいつらの票取りゲームに付き合ってるみたいな感覚はすげえあったよ、前々回は。
うーん。
でもそこって何一日体験入門的なことって言って。
お、なんかね、言ったら比較的、あ、じゃあこれ手伝ってくださいみたいな人もいたよ。
へえ、そうなの？
うん、とにかく選挙ってやっぱ、あの、人が足らないから。
うん。
うん。
まあ、ビラ配るにしても何にしても足りなくなるから。その、いきなり言ったら、だからもう、例えばペーペーみたいなことしかやらせてもらえないけど。でもそれでね、選挙事務所のなんか感じとか見てるとよくわかるよ、なんか。あの、演説聞いてるだけじゃなくて、ああ、うん、みたいなのに気づくことがあるよ。
うん。
都知事選とか特にあるんじゃない？裏でやっぱ国会議員とかすげえ来るからね。応援に。
うん。
お、こいつ、来てんじゃん、みたいなのがあるのよ。
うん、
でそういうの見とくとすげえよくわかると思うな。だから本当はそうなるべきなんだと思うけどね。まあでも最近若干若い層は、やっぱりその政治のね、運動とかにも、積極的に参加しようっていう層もいるみたいだけど、もっとならないとやっぱ難しいんじゃないのっていう、だから小池さんみたいなのが選ばれちゃうよ、またって感じはするけどね。
うん、
あれがよくやったっていう感じらしいからね。マジ、うん、って思うけどな、俺。
まあそういう評価になってますね。
不思議だよね。
なんだろう、この終わりすればよけ、すべてよしなんだ、
みたいな感じするよね。
過去数々あった、あれとかあれとかあれとかあれとかもうなかったことでいいのねって聞きました
。そうするよね。不思議だよ。
僕は選挙ないですから関係ないですけどね。
そうなんだよ。不思議だよなぁ。とかって思うなぁ、なんか。まあ、頑張って選んでくださいっていう感じです、本当に。ね。まあまあ、そういう中、さっきも言いましたけど、日曜日着々と毎週ね、今のところ、YouTube のね。
はい。
下関をうるうるするという、下ブラというね、ライブ配信をやっておりますけど。
ええ、
先週、紹介した Vlog カム。前々回紹介したのかな、うん。あれ使ってやったのよ。
お
評判良かったね。
みたいだね。
うん。
うん。
やっぱなんだろうな、ボタン一発で背景をぼかすか。
うん。
全部をはっきり映すか、みたいな。
うん。
非常によく考えられてる。
おお。
と思う。それとやっぱ、中でもやったけど、マイクの性能がすごくいいよね。
うん。
あれなんだよね。外付けのマイク使ってたけど、まあ、途中から、うん、まあ、テストの意味もあるから、
うん、
外したのよ。内蔵マイクだけで途中からやってるんだけど。
うん。
今、改めて見直すとちゃんと撮ってるよね。これぐらい撮れりゃ十分かっていう感じはするよな、なんか。
そうね、そうね。なんかマイクってやっぱりほら、こう、出っ張ってこっち向いてくれないとみたいな感じあるけど、あのマイクは、だってそうではないでしょ？
うん。
それでも、しっかり入ってたっぽいからさ。
うん。
うん、それはそれですごいなぁとは思って
。思うよね。
うん。
ただし、やっぱり手ぶれに弱いのと、
うん。
その、やっぱ空間手ぶれ補正がちょっと最強すぎるから。
うんうんうん。
それと比較するのは良くないんだけど。
うん。
でも、やっぱあれだね。だから、一番アクティブだっけ？手ブレ補正。アクティブって一番最強にしちゃうと画角がガンって狭まるのよね。
ああ、
はあ、はあ、はあ、なるほど。
28ミリぐらいの感覚になっちゃうのよ。
ああ、そういうことか。
そう、そうすると、やっぱちょっと、その、なんていうの、自撮りしながら歩くにしても、
うん、
俺が持ってもギリギリなのよ、結構。
うん、
遠くに離さないと全体入んないですよね。
そうそうそうそう。で、これ手ブレ補正切るとちゃんと24ミリぐらいの画角になるから、まあまあ入るのよ。
うん。
そこどう使い分けるかみたいなところはあるんだよな。でも 一般的に YouTube とか、その動画メインで、あの、ビデオカメラではなくて、スチールカメラ型の、コンデジ型のもので済ませたいっていう人には、これでいいなっていう感じをすごいするぐらい、出来は良かったね。
うんうん。良かった。
うん、だから何世代か経つと、まだもっとこなれてくるだろうから、とは思うけど、
うん。
これはニーズあんじゃん。まあ、価格も高い感じはあるけど、
うん、
ニーズとしてはこれはあるよねっていう気はすごいしたね。
うんうん。
それとやっぱ、あの、ソニーの人に AF の凄さだね。
はあ、ははあ、
人の顔はまあ外さないもんね。
ああ、なるほどね。
うん。ピンの合わせ方がやっぱすげえ早いから。
うん。
で、あれなんだよな。あの、商品紹介モードとかもあるのよ。
へえ。
要は、自撮りで撮っといて、喋るでしょ、
うん、
で、その時に顔の目の前にバンって商品出すじゃん。
うん、
そうすると、瞳AFが生きてるから、
うん、
商品側にピンが合わないの、
うんうんうん。
で、それでボタン一発で商品紹介モードっていうのがあって、
うん、
そうすると、ドーンって商品出し、手でね、カメラの前にドーンって出した時に、
うん、
顔が映っててもそっちにピンが来るんだって。
へー。
みたいな、やっぱよく考えられてんだよ、なんか。
すごいね。
すごい。
本当に、まあ、YouTube とかそういうのに特化してる設計なんですね。
だと思う。だからもっとやりようは多分あるんじゃないかなとは思うけど、初号機にしてはこういいんじゃないっていう感じがすごいした。だからそういう意味では、あの、同じような形の、あの、M100 だっけな、なんだっけな、あの、ソニーの、同じような形のあの、高級コンデジがあるんだけど、
うん。
あれよりは多分、動画メインだと、こっちのが使いやすい。Vlog カムの。
うん。
っていうのはすげえ思った。悪くないね。だからまあ、で、あれなのよ、これ、セットで買ったんだけど、
うん。
Bluetooth で接続するタイプの、その、リモートコマンダーっていう、要は、ソニーのリモコンね。
うん。
リモコンがグリップに内蔵された、やつを買ってるのよ。
うんうん、
で、今回これ、Bluetooth で接続。今まではケーブルで接続してたんだけど、
うん、
Bluetooth で接続するのよ、
うん。
で、この Bluetooth で接続すると、かねてから、心配をここで表明していた、
うん、
スリープがかかるんじゃないかと、カメラ自体に。
あ、はいはいはい、
録画してないと、
うん。
っていう、ソニーのカメラで、とかくそういう感じなのよ。
うん、
スリープ効かせませんが選べないの、
うん。
で、外部バッテリーにつないでたらスリープが効かないみたいな仕様なの、
うんうん。
それがね、このリモートコマンダーだから、Bluetooth でこのリモコン使ってると電源が切れないの。
へぇ
録画せずに、
うん。
っていうのもあったから、まるまるね、バッテリー交換2本分。だから、録画せずに HDMI アウトだけで、まるまる1時間はね、
うん、
動いた感じだったかな、
うんうん、
前回ね。だから本当今から YouTube 特に Vlog、綺麗系のおしゃれ系のなんかみたいな始めた人にはこれいいと思う。
おしゃれ系のね。
うん。入門期になると思う。で、それからさらになんか、もっとおしゃれにってなると、で、デジイチとか買っていけばいいけど、
うん、
その場合でも十分サブ期になると思うよ。
そうですね。
うん。で、やっぱこの身軽さがいいなって感じ。わ、ものすごいした、これ。
確かにね。
うん。
まあ、ただ持ってると重量は結構あるよ。
コロンさん的にはね。
うん。
男はそんなにか、要はそのグリップね、リモコンのグリップね、うん、それが結構重量があるのよ。
うん。
あ、まあそこはどうしてもしょうがない。
うん。で、三脚にもなるタイプのやつだから、
うん。
そこが結構辛いかもと思う。
本体がコンパクトなのね。うん。うん、だから、うん、そのイメージで持ってると、かなり重いと思う。
うん。
うん。
って感じだよな。
うんうん。
だから、まあまあ、女性にはちょっと重い。だから、そういう人には、その専用のね、リモートコマンダーではなく、
うん、
普通のなんか自撮り棒ぐらいでも、いけるんじゃないかなとは思うんだけど、
うん、
まあ、でも、って感じがするよね。
なんだ、DJI とかで iPhone とかスマホを持つジンバルとかあるじゃないですか。
うん。
あれと比べてどうですかね。
あれと比べて。
ええ。よりはだいぶ軽い感じ？
ジンバルと比べて、だいぶ軽いよ。
ああ。
うん。
ジンバルだともっと物理的にでかくなるか。
うん。で、取り回しがめんどくさくなるっていうのもあるしね。
まあ、あれ、カバンに収まり悪いんですよね。
そうなんだよね。
カバンに、入れにくくて、結局5回ぐらいしか使わずにすぐ売ったって。
ってなっちゃうんだよね。
そう。うん。って考えると、まあまあ、10万、うん、だけど、
うん、
まあ、iPhone も10万以上するしな、みたいな。
まあね。
買う、考えると、まあ、
うん、うん。
悪くはないかな。
悪くはないと思う。
うん。
うん。とは思うね。
うん。
だから本当、まあ、使う人は選ぶけど悪くないと思う。ただ、あれなんだよね。スチール型の、だから、ソニーのね、もう一個の高級コンデジに比べて、
うん、
ズーム機能が甘いのよ。
ほう。
ズーム機能が、75ミリとか、それぐらいしかないのよね。
ああ、そうか、2. 何倍ぐらいしかないか。
そうそうそうそうそうそう。
うんうん。
高級コンデジの方はもっとあるから。
うん。
だからやっぱ、風景とか望遠使うっていう人には向かないのよ、やっぱ。で、旅行のその動画を撮ろうとしても、まあ、もうちょっとズーム欲しくなんじゃないのかな、みたいな感じもあるんだけど。だからその辺ね、実物が電気屋さんとかで触れる人は一回そこ確認するといいと思う。でも動画撮るには非常に、後ろがボケた感じの、映画撮りたいよ、みたいな人にはすごいいいね。
そうね、そうね。うん、
それで、これで撮るだけでなんかこじゃれて見える、ちょっと。
あ、ちょっとね。
うん。
BJ が言った通り、ちょっといつもより別品だったかもしんない。
だろ？美肌モードとかが効いてるからね。
美肌モードとかあるんだ。
うん。ちゃんとあるんだよ。うん。だから、本当に悪くない選択かもなぁと思ったな。
うん。
なので、まあ、ぜひね、考えてる人は。
うん。
一回、実物があるんなら手触ってみて、そのね、手ブレ補正をかけた時の広角の具合と、
うん、
望遠側の具合をよく見て、
うん、
で、そのスチール撮るんじゃなくて主に動画だっていう人はこの選択はあると思う。
そうね。
うん。と思う。ビデオカメラ持って、例えば旅行行くのに動画撮りたいと思ってビデオカメラ持って行くのって大変だからね、ビデオカメラも。
そうだよね。
ビデオカメラって意外と収まりいいようで悪いっつうか、
うんうん、
なんつうかみたいなところはあるから、
うん、
そう考えるとこれは選択肢としてあると思う、
うん、
あとなんかもう周りの他の人が撮ってるとしてもスマホで撮ってるじゃないですか、
うん、
この中にもビデオカメラのあの形が入るともはやなんかちょっと浮いてる感ありますよね、
なんかね、
なるほどね、
なんか微妙感はあるかな、確かに、
うん、なんか、もう今ちょっとビデオカメラじゃ出しづらいなって感じになって
る。
何そんな力入れて撮ってんの、うん、そこの目の前のラーメンをみたいなさ、
うんうん、
ことになるよね、
うん。
ラーメンビデオカメラはだいぶ来てるよ、それは。うん、
でもやっぱ、歩く時の、その、ブレなさっていうのはやっぱ空間手ブレ補正性が圧倒なんだよね、未だに。
うん。
まだその域にはいけないから。
いけない。さすがにいけないね。やっぱそこの安定感は半端ないもんね、使ってて。
まあまあ、それはあります
ね。うん。だからもしかしたら小型のビデオカメラ、空間手ブレ補正が入ってるやつとかを一台持っとくと、さらに使い分けができるのかもしんねえなとは思う。
うん。
で、しっかりと、バックぼかしての時にはこっちのカメラ選ぶとかっていうやり方はあるんじゃないかなとはちょっと思うね。
うん。
まあでも面白い、ソニーらしい、うん、久々いい感じじゃん、ソニーっていう。やっぱ、うんうん、ソニーはもはやカメラメーカーですな、もう。
もうそうですよ、本当
に。ねそれ以外になんか、思い浮かばなくなっちゃったよな。
今はテレビとかあることはあるけど、
うん、
いやそれがあるだけでもいいじゃないですか。
まあね。
ないとか今いっぱいあるから、
ね。いっぱいあるからね。ウォークマンは頑張ってるのかな、わかんないけど。まあでもねって思うから、まあまあソニーらしいその商品だなと、いうのは思ったね。
うん
うん、それとまあまあ今日もう一個ぐらいにしとこうかな。あれなんだよな、これちょっと話題になってたんだけどさ。
はい。
ドン・キホーテがね、
はあ、
公道を走れる電動キックボードを発売するっていうリリースが出たのよ。
あったあった。
6月の上旬から。
うん。
おで、お、これいいじゃんよって思ってたの。したら昨日か今日かぐらいのニュースで、
うん、
販売停止を発表すると。
あれ？そうだったんだ。
うん、いうことで、どうやらね、なんか、保安部員がなんか微妙な感じがあるみたいなことらしいわ。
はぁ。
うん、保安部品。要は、普通の電動キックボードだったら、だけだったら、公道は走れないのよ。
うん。
電動キックボードはね。それに、ウインカーと、ライトと、
うん。
バックミラーつけないといけないの。
うん。
ああ、まあ、日本の道交法に合わせ
て。そうそうそう、道交法に合わせて。どうも、どこ、どう、なんかその辺に問題があったみたいなことらしい。っていうことで、一応販売停止して、中止して、
うん、
で、この作ってるメーカーが、日本の道交法に合わせて、そのナンバーが取れるのをクリアした改良をかけて、もう一回販売するつもりみたいなリリースにはなってる。
ああ、その販売延期ってことですか？
うん。今、まあ、今のタイプは、とりあえず販売停止だけど、さらに改良加えてやりますっていうこと、みたいよ。
うん
だからそうなるとちょっと楽しみではあるなーって感じはしてるんだけどね、個人的には。でもね、これ系ってね、意外と怖いから。
うん、
これで公道走れるとしても、
うん、
怖いっすって思うと思う、ほとんどが。
まあ、車道走るわけですもんね。
そう。車道を要はその、なんていうの、直立で走っていくわけじゃん。
うんうん。
それってね、やっぱ、乗っててすげえ怖さあんのよ。
いや、わかる気がする、
まあ。うん。
自転車みたいにさ、例えば自分の足で漕ぐんだったら、うん、なんて言うんだろう、まだ多分、自分の筋肉使って動かしてるから、
うん、
バランスが取りやすいのかな、
うん、
と思うんだけど、うん、こういう、自分は固まったままのものって、うん、意外とバランス取るのが怖いよね。
と思う。
ああ。
で、その、要は、ブレーキをかけた時の重心が低すぎるって言えばいいのかな、うん、なんか突然人が出てきて、ドーンって出てきて、ブレーキギュッてかけるとすんじゃん。
うん。
そん時の怖さって半端ないのよ。
あ
だから、沖縄みたいなね、
うん。
ところだと、特に名護近辺だと、すごい気持ちよく乗れると思うのよ。うん
ないところだったらね。
そう。うん、でも、都内とかすげえ怖いと思うよ。
うん、
これ一回乗ってみるとよくわかるんだけど。で、その、あとはね、やっぱその、まあ、いろんな車体っていうかいろんな構造があるからわかんないけど、結構ね、路面のデコボコとかダイレクトに来るのよ。
うん、
で、それで立って乗るから、
うん
ちょっと独特の怖さがあるのよね、
うん。
自転車とか原チャリより、
うん。
そこで大丈夫っていう、まあその慣れがあればっていう感じはするけどね。でも俺はこういうさ、新しい移動手段みたいなね。
うん、
のが出てくるのはもう昔から大歓迎なのよ、
うんうん。
だからやってもらいたいんだけど、この辺はね、改良の余地は確かにね、足回りとか、
うん、
そのバランス、ブレーキとのバランスとか、その辺はね、あるような気がするんだよな。
これ、坂道とかでもちゃんと発信できるんだろうか？どうなんだ？
意外とできると思うよ、これ。
いけるんだ？
うん、激坂はやっぱ難しいよ。
よくなんだ。田舎の踏切とかでこう、線路のところがちょっと高めになってて。
あ、あれぐらいは平気平気。
あれぐらいはいける感
じ？うん、あれぐらいは全然いけるぐらいのパワーは最近の奴らは持ってる。
ああ、じゃあまあ、そんな支障はないね。
うん。しようはないと思う。でもやっぱ、非力なのは非力だよ。どちらにしろ。
まあまあ、そりゃそうですよね。
で、その、立って乗るから、空気抵抗を前面に受けるからさ、
うん、
スピード出せても20キロぐらいだと思う。
まあ、設計的にそもそもそんな出るんですか、これ。
アメリカのクレイジーな人たちが、持ってるやつとかはもう、ものすごいやつがあったりするんだよ。
それはクレイジーだね。
うん。今から20年前ぐらいにも俺、電動キックボードってハマってたけど、
うん。
時速60キロ出ますみたいなやつとかは昔からあるのよ。
原付と競争すんだ。
うん。そんぐらいのパワフルなやつもあるんだけど、これは多分、20キロ前後だと思う。
うん。
だから、バイクとかだと、そのね、座る分、うん、前面投影面積がちっちゃくなるじゃん。
う
ん、
そうですね。
うん。これは立つから、全面的に風を受けるから。
うん。
って考えると、そんなにスピードは出ないとは思うんだけど、だから、ゲンチャリより全然遅いし、下手すると自転車より遅いっていう。
うん。
ママチャリと同じぐらいのスピードがずっと巡航できるぐらいのイメージだと思うけどね。
でも、確実に、これは、車道を走らなきゃいけないものなんだよね。
うん、そういうこと。そういうこと。
うん、
だって、原チャリだから。
うんうん。
だから、自賠責も入んないといけないし。
うん。
っていうこと。
うん。
ただ、保安部品を全部外せば、あ、まあ、そうだよね。あの、歩道はもともと道交法上走れないから。
わかります。
そうそう、走っちゃいけないからね、これは。
うん。
電動キックボードは。
うん。
ただし、クローズの公園内とか私有地はいいのよ。
ああ、はあ、はあ。
だからサーキット場とかさ、サーキット場の移動手段で使うとか、
うん、
そういうのは構わないの。っていう位置づけなんだよな。うん、だから、
微妙だな。
微妙微妙。だからやっぱナンバー付き持ってる方がいいと思う。で、これ値段的にいくらぐらいだったっけな。ね、意外と安かったんだよな。6万円台じゃなかったかな。初め発表があった時。
へ
ぇ。くらいの感じだったと思う。だから、意外といい値段だなと思ったんだよね。
これのページの下の方はなんか14万9600円
って書いてある。これはね、違うやつ。
3万9800円って書いてあるよ。
3万9800円なのか。そしたらすげえ安いな。
ああ、こっちの方か。3万9800円か。
それだったら買いだな。
15キロ走行。え、これって重さどれぐらいなんだ？
まあまあ重いよ。バッテリーもあるから。
そうだね、まあ、
うん。15キロしか走んないのか。
でも本体重量12キロ、12キロ。
うん。
背負えば持っていけなくはない。
ないないないない。だからこの辺はね、車に積んどくのがいいのよ。本当に。
いやー、使いたいのがですね、うん、使いたいのがっていうか、今の僕の頭の中にあるのは、あの、秘境駅を曲がるときに、秘境駅の隣の駅までこいつで移動できるといいなって思って
なるほどね。
もはやあの、北海道とかに行くと、あの、タクシーすら来てくれないところ、うんうん、あの、3キロ先の隣の駅に移動したりとかね。そういう感じなんですけど。
15キロっていうのはね、多分想定してる体重が60キロぐらいの人なのよ。
ああ、じゃあ僕はもうちょっと短くなる。
だから、こう、バッテリーものって気をつけないと、乗る人の体重によってどんどん走行距離と最高速度って遅くなるから。だから多分、俺とかタロケンだと半分走りゃいい方だと。
山慣れで坂道とかなってるともっと短くなる。
もっと短くなるわ。
そうだよね。
って考えると、まあ、5キロ走りゃ十分かぐらいだよね。だから、2.5 キロ往復ギリできるかなぐらいの印象でいいと思う、多分。
ああ。なるほど。まあ、そうだな。いや、本当にあの、まあ、前から少子校行ってる来月あの、北海道の秘境駅に行くんですけど、うん、あの、なんせ1日列車が3本しかないんで、
うん、
あの、駅から駅の移動を全部使って、列車でやってると、あの、1日に2駅しか行けなかったりするんですよ。
うんうん。
だからその時、本当にあの、真剣にあの、持っていける、あの、BJ がよく会場に、あの、現場、中継現場に持ってくるようなちっちゃい自転車とか、
うんうん
うん。
駅間移動したろうかなとか、ちょっと考えたりもしたんですけ
ど、うんうん
うん。
うん
まあでも、荷物があるしって考えると、まあきついか。
そうだよね。
とかいろいろ考えて結局やめた。
うん。あの自転車は非常に持ち運びがはいい部類だけど、やっぱ荷物にはなるからね。
ね。で、さらに、自分が持ってる荷物もあるってい
う。そうそうそうそうそう。
うん。
と思ってやめたんですけど。
そう。で、その、うん、まあ、そこなんだよね。難しいのがね。そう考えると確かにこの辺は悪くはないんだけどっていうところなのよ。
なるほどね。
って思うね。だからまあ、もう一回出るときにこのくらいの価格帯で、それでナンバー取れるやつが出るっていうことになるんなら、まあ、観光地とかいろんな意味で使い勝手も全然上がるだろうし。だからまあ、この電動キックボードって世界的にね、注目を集めてるから。
うん。
で、今や海外ではいろんな観光地でこれ乗って、みたいなことは普通にできるからね。
うん。
で、福岡は頑張って今、と、 区を取ってやろうとしてるみたいだけど、
うんうん、
そう。だからそういう意味では出てきてほしいんだけどね、とは思うわ。
そっか、
うん、ただしみんなが想像するより怖いよこいつは。
うん、私は無理。
うん、
うん、かな。
うん、
と思う。あとブレーキの構造とかもね、あのものによってはなんていうの、後輪を踏みつけて止まるみたいなものもあるんだよ。
踏みつける。
うん。
うん。
あの手にブレーキがついてなくて。
うん。
だから。ナンバー取るものはもうブレーキつけないとダメだと思うんだけど、
うん、
そうじゃなくて公園内とかで遊ぶような電動キックボードは、
うん、
要は後ろになんていうかな、泥除けみたいな、
うん、
あのタイヤを半分ぐらい隠すプラスチックがあるのよ、
うん、
でそいつを後ろ足で踏みつけると車輪をグッて押すじゃない、足が、
うんうん、
それで止まるみたいな構造のものが多かったですね。
すごく強引だね。
うん、だからすげえ怖えよ。坂とか。
靴の裏で、あの、車輪を押さえつけるみたいなこと。
そういうことする。靴で車輪を押さえつける。まあ、その間に、だからその、なんていうの、まあ、ブレーキ機能じゃないけど、ブレーキシューみたいなのを内蔵した泥除けみたいなのが、ついてはいるのよ。
間にちょっと挟まりはするけど。
そうそうそうそう。でも構造としては車輪を踏みつけて止まるのよ。
ああ、そういう。
みたいなものも結構あるから。
うん。
それとかすーげー怖いよ。
それは坂道とかでスピード出たら怖いな。
慣れるとそれでいけるんだけど、まあ、慣れるまで怖いよ。
そうか。
そう。ほいで突然バーンってなんか出てる時にそれで対処できるかって考えると、
うん、
やっぱ怖さがある乗り物であるんだよ。だから改良の余地がいくつもあるんだと思うんだよな、まだまだ。
そうです
ね。うん。で、その日本のやっぱ舗装事情とかさ、いろんなものに合わせて、なんかいろんな機能がついてこないとダメなんだろうなぁとは思うけど、
うん、
ただしやっぱり可能性は十分あると思う。
うんうん、そうですね。
うん。だって、まあ本当に2、3キロぐらいの駅まで行きたい人もいりゃ、ね、うん、通勤で使いたい人もいるだろうし、そういう人たちが気軽にこういう乗り物でっていうのは、俺は意外と、ありなんだけどなーっていうのはもう20年ぐらい前から思ったから。っていう意味ではようやくね、これぐらいの価格帯で出てきてくれるっていうのはすげー嬉しいから、まあちょっとドンキさん、ドンキさんが販売で製造元はどっか別みたいだけど、
うん、
まあ頑張ってもらいたいんだよね、個人的には。
うん、
とは思います、
うん。
そうなると、中継、ま中継車に2台ぐらいこれ詰めるじゃん。
ねえ。今でも荷物いっぱいなのに。
うん、でも2台ぐらい詰めるじゃない。そしたらあれなんだよ。その現場に車を置いて、じゃあ俺は電動キックボードで行くわ、ホテルまで、とかができるんだよ。
いやいや、しないでしょ、機材置いて。
まあ、しないかね。みたいな、あの、いや、俺、現場で寝るからさ、ちょっと風呂入り行きたいから送っていってがいらなくなるんで。でも、いなべの現場に泊まって、風呂入りには行ける距離は、無理だね、こいつでは。みたいな感じなんだよな、そこかな。そこかな、っていうとこなんだよな。まあまあって感じはしますけどね。まあだからちょっとこう俺はこれね発売楽しみにしたいなぁと個人的には思っております。はい。んな次行きましょうか。コロンさん行きますか。
はい。
うん。
まずね、
うん、
メールいただいたんですよ。
あ、そうですね。
はい、うん。いっぱい書いてくださってありがとうございます。
うんうん。
お名前はね、すみこしやん。
うん。
すみこしやんです。多分。
うん。
まずその1。ネッククーラーネオを買いました。
うん、お
ネッククーラーってこの間紹介した、
ね。うん、紹介したやつね。
うん。もともとなんか、ハンディークーラーを使っていたんだけど、
うん、
これがやっぱりダメっていうことで、ネッククーラーネオを買ったんだって。
うん。
うんうん、なんかこの間の放送で言ってた、ペルチェソシを使ったっていうやつね。
うん。うん
うん、結果、うーんって書いてある。
まあそうか。
なんかね、やっぱり冷たさにパワーを感じないっていうか、あの、ゆるい、 保冷剤を肌につけて馴染んできたくらいな冷たさが持続する感じ。
ほうほうほう。
だから、その、すっごい涼しいっていう感じとはちょっと違うのかな。
うんうんうん。
で、音がって書いてあったかな。
うん。
排気ファンが耳に近いため、音がちょっとうるさいかもと。
うん。
ああ。
まあ、これ、形状的にしょうがないよね。
しょうがないよね。
あの首にこうかけるやつだからね。
うんうんうん、その、動くものが真下にあるもんね。
そうだよね、うんうん、そうだよね、うん。他者との会話は難しいぐらいな感じ。
ああ、結構だね、それ。
うん。で、次。ベタというお魚を飼い始めました。
あれね。
私もね、前
闘魚だよね。闘魚って言われるやつだよね。そうそうそう。
ペットショップとかに、あるじゃん、
うん、
グラスとかに入ってさ、うんうん、ちょっとした。
うん、
で、結構いろんな種類がカラフルなベタがあったりするよね。
うんうんうんうん、
あれ見るたんびにちょっといいよねって、なんか、インテリア感覚で、思いながら、よっぽど買おうかなって思うんだけど、うん、絶対世話しきれないと思って。
あんまり、ベタってあんまり世話しなくていいんだよ、多分、あの魚って。
うん、って言うけどさ、
うんうんうんうん、
そもそもがそのインテリア感覚みたいなことで買っちゃうと生き物だからね。
うん、まあね、そうなんだよね。
うん、と思って私は手を出してないんだけど。
やっぱあれだもん、金魚とかでも死んだらブルー、スーエブルーになるからね。
まあね、
うん。カチカチになるんだよな、死んだら。
そうなんだ。
うん。悲しいんだよ。
で、うん、あとはね、リングフィットアドベンチャー、スイッチ。を始めました。
お
やっぱりその。
ガッキーかなんかが宣伝してるやつだ
な。そうそう、
うんうんうん。
やっぱりその自粛関係でさ、
うん、
体がなかなか動かせないと。
うん。
で、動物の森も入手して試しにやってみたけれど、
うん、
こっちはちょっと自分には相性が悪かったかなと。
そうか。
ということで、うん、リングフィットアドベンチャーには、毎日驚かされていますって。
へえ、面白いんだね。買ってみようかな。
ちょっと気になるよね。
気になるね。
いや、 やっぱりね、ガッキーすると、ガッキーが CM っていうことがすごい気になるんだな。
あ、そう。
なんかすごい楽しそうなんだよね。
うん。
で、あ、そうってそう思わない？
いや、思わない。まあまあ、ガッキーは綺麗だなと思うけど。
っていうことですね。あとはね、そうだ。ウクレレに感化され、カリンバという楽器、う
ん。あ、カリンバね。
カリンバってどんなの？
鉄のね、多分カリンバってピンって跳ねて音出すやつ。
叩いたりじゃなくて、
うん、こう両手で抱えてね、細い木琴みたいなのがあんねん。それをピーンって弾いて音出す。
全然わかんない。
オルゴールみたいな音がする。
ちょっと後で調べよう。
うん、見たらわかると思う、カリンバ。
ということです
よ。確かね、ドレミファソラシドが、右左でやっていく感じなんだよね。
うん、なんでそんなこと知ってんの？
知ってるよ、それぐらい。
形状だけじゃなく弾き方も知ってる。
多分そうだと思う。だから鍵盤みたいに左が順番にドレミファソラシドって音階が上がっていくみたいな感じじゃないと思う。
あ、これ
右左に弾いていくんだよ、基本。
へー、これ
あるのか。
うん、
今調べたけどさ、
うん、
これは見たことも触ったこともない。
あ、そう、うん、これ音聞くと、あ、なんかで使ってるっつうのはわかるよ。結構使われてる、これ、この音は。本当オルゴールみたいな音するから。
へ
ぇー。やるにはすごい面白いだろうなって思う。
へ
ぇ
ー。
カリンバもね、
うん、
DIY で作れるみたいよ。
ああ、まあ構造簡単だもんね。
今調べたら。
うん。
そうなんだ、知らなかった。というん、ことでメールありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとリング、あれだな、スイッチがとあることで入手できたから。
おお。
で、まあ、動物の森の配信をやろうかなと思ったけど、
うん、
今もうずっと NBA に夢中だから。
まだやってんだ。
もう延々とやるよ。もう、延々とやります、これは。
ロックオン選手ね。
ロックオン選手。プレイオフ、だから今シーズン終わるぐらいまではやる。
うん、
もう見えてきてるから。 あと2週間ぐらいでプレイオフなんだよ。始まるんだよ。で、録音選手は新人王2位につけてるわけ。
へ
ぇ
ー。
で、1位のやつの平均得点が22点なのよ。
うん、
で、俺18点なのよ。18点で2位なのよ。だから1試合25点以上毎回取り続けて抜いたろって今思ってんの。っていうぐらい今大活躍だから、ロックオン選手。で、先週の配信は1勝1敗だったんだけど、だいたい2試合するのよ。1勝1敗だったんだけど、1試合目がすげえいい試合で、もう、逆、シーソーゲームだったね。で、第4クォーターの最後、残り30秒ぐらいで俺が勝負を決めるシュートを打って勝ったのよ。それを見たリスナーさんがスーパーチャットいただきましたよ。
へぇー、なぜ？
面白かったと。試合が。試合がとても面白かったと。
あ、そう？
うん。いや、いいじゃないっていう感じだよね。それとやっぱそのロックオン選手の成長を毎週追っかけることで、バスケットボールの楽しみ方が初めて分かったと。
へ
ぇー。あ、こうやって見ればいいのねっていうのがちょっとずつ今分かりかけてるみたいな。
うん。
のいただいて、2000円くらいいただいたよ。
うわ、すごいな。
合計2人、3人くらいかな。
へぇー。
くらいですよ。だからもう毎週やろうと思って。で、一応動物の森とかも準備はしてあるんだけど。
うん。
でもこれいつかリングフィットはやってみてもいいかもね。
うん、ちょっと私やってみたいんだよね。
うん、いいよね。この任天堂系はやっぱこのフィットネス系にも使えるのがいいよね。
うん。
とは思うね。
うん。
ちょっと検討します、これ。
はい。ということで、はい、メールありがとうございました。
はい。
で、うん、私が今日紹介するのは、
うん、
ホンダから新型バイク、
うん、
CT125、
うん、
ハンターカブが発売されました。
うん、これだよな。うん。
されました？
うん。
され、26日発売。
うん、
で、今月のね、だから今日が26日でしょ、
うん、
今日発売、
うん。
なんですが、どうもね、生産拠点がタイらしくって、うん、そこがコロナウイルスの影響で、操業時間の短縮っていうのをやってるらしくって、
うん、
ちょっと遅れてるらしい。
ああ、まあしょうがないよね。今はまあほとんどそんな感じだからしょうがないだろ
う。
う
ん。
うん、
ただね、
うん、
こいつは事前の受注だけで年間販売計画台数を達成の大人気ということなんです。
うん、
そもそもが、去年の10月の東京モーターショーでコンセプトモデルが公開されたと、
うんうんうん、
で今年の3月20日に正式発売が発表されたと、うん、で、4月の段階で販売店からの受注数が8000台を超え、
うん、
年間販売計画台数を達成したと、
うん
うん、
3月20日で4月に達成ってもうあっという間ですよ。
う
ん、ね。で、まあ、株なんですね。
うん、
あの株ですよ。
うん、
の、なんて言うんだろうな、林道とか。
だから若干オフロードに振った株。
そう、オフロードの走行性能をプラスした、う
ん。完璧にオフロードバイクではないけど。
うんうんうん。でもそういうニュアンスも入ってる、
うん、
モデルらしいと。
うん。
で、もともとね、うん、CT110 っていうのがあったらしいんです。
うん。
アメリカとかオーストラリアとかで。
うんうんうんうん、
これは釣りとか、狩猟とか農作業とか郵便配達とかで使われていたらしいんですけれども、うん、それを現代風にちょっとリバイバルさせて125にしたっていうことらしいんですけど、
うん、
これがね、
うん、
まずそもそもが株なので、
うん、
街中での普段使いは当然できますと。
まあもう鬼の燃費だからね。
ね、
うん、
でさらにそのアウトドア分をプラスしてるから、
うん、
そのフレームや足回りが強化されて。
ああ、そうなんだ。
うん。なので、未舗装路ぐらいならいけると。
うん。
で、マフラーが通常よりちょっと高い位置にあるんだって。
そうだね、これ見てると。
っていうことで、浅い川なら渡れるよと。
うんうんうん。
で、
車高がそんな高くいい感じではないけど、マフラーが上についてる分いいですっていうことだね。
うんうん。うんうん、さらに、荷台の部分が結構大きいと。
そうだね。
これが、今のアウトドアブームに、
うん、はまると思うよ。
ということなんですよ、うんうんうん。道具がたっぷり乗せられるよと。
うんうん、
で、その注目されている理由っていうのがね、そのアウトドアブームの、まあ、後押しというか、
うん、
その、見た目の、何、タフさ、それから、うん、その、なんていうの、オフロードでも行けるような、実際のタフさ、
うん、
この辺がまず一つでしょ、
うん、
で、その、ネオクラシック的なところも取り込んでいると。
うんうん、
さらに、今こんなご時世だからね、
うんうん、
自転車通勤とかし始めてる人も多いじゃないですか。満員電車に乗りたくないとか。ってことで、
うん、
まあ、その流れで、バイク、
うん、
っていうのも増えてるらしい。
うん、
それを奥さんにアピールしやすい。
うん、まあ、そうだね。
だって僕、うんうん、感染しちゃったらみんな困るでしょっていうことだよね。
うん、
で、プラス、昔バイクに乗っていた人、
うん、
もうやめちゃったけど、
うん、
っていう人が今世代的に多少こう金銭的な余裕ができているというタイミングではないかっていうのと、ちょっと前、私たち的にはちょっと前なんだけど、
うん、
実際には結構前かもしれないけど、ビッグスクーター流行ったじゃん、
うん、
あの時にバイクの免許取った人が結構いるんだって。
あ、そうなの？
うん。
へぇ。
で、でもそういう人たちは、一気に乗らなくなっちゃって。
うんうんうん。
だけど、
うん、
まあ、一旦離れちゃったけど、今またさらに、
うん、
乗ってみようか、
うん、
みたいな世代もいるんじゃなかろうかと。
う
ん。いうことみたいですよ。
うん。
まあ、なんだかんだ言ってもさ、正直見た目、やっぱりかっこよくないか、これ。かっこよくない？嫌い？私好き。
嫌いではないよ。あの、うん、らしいな、という。ホンダ、うん、やっぱホンダってよくわかってるよねって思うわ。
うん、うん、うん。この丸いライトも好き。
うん。やっぱその株というところをおしゃれにというね。
うん。
おしゃれ株の流れだよね。
そうそうそうそうそう。
で、なおかつそのワイルドさを足したという。
うん、うん、うん。うん
ところだよね。
うん。
だから分からなくはない、これは。
で、お値段的には。
うん。
44万円。
125だからね。
うん。で、グローイングレッド。
うん。
っていう赤色か、
うん。
マットフレスコブラウン。
うん。
っていう、まあ、ちょっと茶色っぽい色。
うん。
の2種類みたいですよ。
うん。あ、そうなんだ。
どっちも見たけどね。
うん。
どっちもいい。
そうか。125だからな、今125を現チャリ扱いにしようみたいな流れもあるんだよね。
あ、そうなんだ。
一部そういう話も出てるみたい。
125だと免許がいるのか。
いるいる。中免がいるのかな。今小型ってあるのかな、わかんないけど。
うん。
俺らの時代だったら125は中免だったと思うけど。
うん、
あのね、プレジデントオンラインさんのページに、すごくいろいろ書いているんだけれども、うん、なんだってね、そのアウトドア系の人のハマりがいいみたい。
そうだろうね。
うん。
その、うん、そのやっぱスパルタな味付けが、こうそうしてる感じがするね。
うん。
うん、俺もっとそっちに振っていいと思うけどな、これ。ああ、まあでも、カスタムでやるやつら出てくんだろうな、これ。
かもしんないよね、
うんうん。
だから、バイクもさ、
うん、
その、一頃、だいぶ乗ってる人が減ってると思うんだけど。すげえ
減ってるよ、
うん。これ、一気にちょっと、ぐっと来るんじゃないのっていう感じがね。
そうだね。
うん、
バイク界をかなり賑わすんじゃないですか？
まあ、原チャリ乗ってるやつも少なくなってんもんね。若いやつで原チャリ乗ってるやつとか、アホな原チャリ乗りって俺はいなくなってんもんね。絶滅危惧種になってんじゃん。で、そんだけもうバイクってみんな乗らなくなってんもんね。
まあね。
うん。でも俺、カブだけは乗ったことないんだよな。
まあ私もないですよ。
まあないですけどね。
どんなんトルクがすげえっちゅうのは聞いたことあるんだよな。
あ、そうなんだ。
だから走りながらローに入れると飛んでいくよっていう。よく言ってた。
へえ、そんな感じなんだ。
うん、カブすげえよってみんな言うんだよね。燃費も含めて。で、もう本当に壊れないから。カブってすげえよっていう話はよく聞いてたんだけど、乗ったことはないんだよな。
うん。
まあ、独特のね、シフトチェンジだから。バイクとはちょっと違うから。
あれ、ピザの配達とかに使ってるのはあれは違うん
だ。あれは違う。あれはスクーター。
まあ、そうか。
うん。
ちょっとだけビザの配達の場合ってやったことあるんですけど、
うん、
あの家具はあれだよね、お蕎麦屋さんのイメージだよね。
そうそうそうそう。
うん、後ろにあのビヨンビヨンビヨンってぶら下げてる、うん、あのイメージ、
うんうん、だからシフトチェンジがいるのよ。だからそれこそあの水曜どうでしょうで大泉洋が、
はいはい、
じゃないな、鈴木さんが、じゃあ大泉洋だな、ウィリーして飛びそうになったっていう。それぐらい下にトルクがあるって話なんだよ。
へ
ぇっていう話は聞くんだよね。
まあその辺の事情はわかんない。全く私に乗らないからわかんないけど、うん、今チャットでね、
うん、
カブはロータリーだからね
って書いてあって、そう
ロータリーシフトは靴が傷まなくていいって書いてある。
そう。踏むだけだろ、多分。
全くわかんない。どういうこと？
うん、だから、あの、あれなのよ。普通のバイクだと、
うん、
シフトチェンジが、要は、あの、上に上げたり下に下げたりするわけ。
あ、はいはいはい。あの、バーみたいなやつをね。
そうそう。だから、下に下げる分は別に構わないんだけど、うん、上に上げるときには、靴、ガンって上げるじゃん。
うん、うん。
その部分が痛むのよ。
あ、足の甲の部分が、ね。
そう。
うん。
で、カブは多分下げていく。押すっていう、踏むっていうのだけでシフトチェンジ。するんだと思う。
へぇ、
乗ったことないからわかんないけど。っていうことなんだと思うよ。いや、これは人気出るよ。で、その、あれ、なんだっけ、お一人キャンパーとかに合うよね、やっぱ。
うん。もうこれはなんか、キャンプ行きたくなりますよ、これね。
もう、なんかさ、この、本田さんのさ、うん、オフィシャルのページとかね、うん、見るじゃないですか、
うん、
この何湖のほとり的なこの写真、うんうんうん、ハマってるよね、うん、
あ、今シフトチェンジ後ろもあるのか、前と後ろを踏み分けるってことか。なるほど、そういうあれなんだ、ギアチェンジなのか。あ、でクラッチがないの。あ、そうなの。あ、そう聞くと一回乗ってみてえな。クラッチがなくて、いきなりドーンってやっていいんだ。はえー。
はえー。はえー。
それまた不思議な感じだね。
たら、まあ、運転楽って
。楽だと思う。エンジン、自動エンジンクラッチっていうのか。へえ。それが独特なあの、感じなのね、キャブ、あの、カブのね。すごいね。
うん。
遠心クラッチっていうのか。ああ、なんか聞いたことあんな。へえ、いいじゃん。
ね。
買ったら、コロさん。
私ね、二輪を自分で運転っていうのはちょっと無理なんですよ。
うん。
なぜかっていうと、
うん、
さっきも言いましたけど、その、じっと、ハンドル持ってじっと座ってる状態、
うん、
だと、
うん、
こう、ちょっとバランス崩して、あ、危ないみたいな時に、うん、まあ、スクーターでもそうなんですよ。
うんうん、
あ、危ないってなった時に、普通、こけそう、傾いてこけそうって言ったら横に人は足を出すよね。
うんうん、
あれ、足が出ないの？
そうか。
もう固まったまんま運転してるから、
うん、
固まったまんま、
うん、
へーってバタってこけそうになるのよ。
そうか。
だから、
うん、
漫画みたいだなって自分でも思うんだけど。
うん、
無理なんだよ。
なるほどね。俺ね、このオフロード系っていうか、ネイキッド系って言えばいいのかな。だから、オンオフ両用みたいなね。
うんうん。
それで、ホンダのね、昔からなんだけど、ただ、あの、いろいろ、現地で買う機会もあったんだけど、買えなかったんだけど、
うん。
ホンダのズーマーが好きなのよ。
うん。
知らなーい。
検索してみ？これスクーターなんだけど、
うん、
これがかっこいいのよ。もう、20年前ぐらいに出たスクーターだけど、
うん、
こいつがいいよな、スクーター買うならこれだよなってずっと思ってんの。
へ
ぇー。こいつをね、ソロキャンとかに向くと思う。
ああ、かわいいね。
ワイルドな味付けだろ。こういうのってホンダうめえなデザインがって思うんだよね。
これはシートの下に荷物を。
そうなのそうなの。
へえ。
シートの下に荷物乗っけれるのよ。ズーマーって。
ほ
う。普通あれあのパカッと外してヘルメット入れたりするんだけど、
うんうんうんうん、
そのスペースがなくてフレームだけで処理してあって、
うん、
そこになんかいろんなもん入れられたりとかするんだよ。
うん、ああ、なんか BJ に似合いそう、これ。
だろ？俺これ欲しいなーって昔から思ってるんだけど縁がなかったね、ずっと。
なんかBJ みたいにでっかいやつがさ、うん、丸まって乗ってると結構合いそうだよね。
だろ？
うん。
そうなんだよ。そのイメージとしては現代の松田優作みたいなね。ベスパに乗る松田優作をイメージしてみたいな。
まあ似ても似つかまない。全然違う。
そういうイメージで昔からこのズームは欲しいんだけど、
うん、
なかなか、そういう機会がなくて乗れてないんだけどね。でもこういうデザインとかこういうやっぱ提案してくるのホンダうめえなって思っちゃうんだよな、俺は。
うん。
うん。
いや、うまくはまってきたなっていう感じがしますよ。
するね。
うん。
全然バイクに興味ない僕が見てかっこいいなと思いましたもんね。
うん。
そうね。
一回やっぱ、ちょっと、やっぱし、一回、カブって乗ってみたいわ。乗る機会ない。俺、中免持ってないけど、一応乗れるのよ。
ん？
バイクの免許持ってないけど、一応、バイク乗ってったのよ。オフロード。
あはあはあ、
本格的じゃなくて、高校の時だったっけな。下関になんか、採石場でオフロードの人たちがいっぱいたむろする場所があって、で、公道でな、私有地だとバイクも乗っていいのよ、オフロードって。
ああ、で、まあ、
そうそう、ナンバーなくて、そこ、で、そこに1台、ゲンチャリのオフロードを置いといて。
ああ、
ほんで乗り始めたよ、そこ、なんか、暇だったら遊び行ってみんなで、雨の日、パンツ一丁で乗ってるみたいな。アホな子供だったわけ。
アホや
ほうほうあーって言いながら、つだやーって言いながら、崖を上がってるとか、そういうことをやってたの。で、自然、しまいにちょっとずつそこに来る兄ちゃんたちが、ほんなら250乗ってみろとかって言ってくれるから、それ乗ってったのよ。だから、なんか大抵のお風呂時計のバイクは乗ったことがあるんだよね。
パンツ一丁で？
パンツ一丁でも乗るし、みたいな。
アホやわ。
でも、株はほんと縁がなかったのよ。
ああ、
だから一回乗ってみたいよなとは思うよね、なんか。これは売れると思う、間違いなく。
ね、
お値段的にいくらって言ったっけ
?44 万円。
まあまあすんね、やっぱ。
まあまあするよ。
125ってそんな、それぐらいなのかな。もうちょっと安いっていうイメージもあるけどな。
でも、
そんなもんかな。
考えようによっちゃお高い自転車よりは安いよ。
あ、まあね。
うん、そうですね。
うん、十分高級自転車の値段ではあるよね。うん。いや、まあまあ、ぜひ、ほんとね、バイクを、って思う人、バイク通勤なんかをね、これ気に入って考えてる人はこれありだと思う。
まあ、ちょっとね、すぐには手に入りそうくないけどね。
まあね、
うん、
一時待ちだろうな。まあ、ただ、普通の、なんつうの、カブのさ、カウルトってこういう風にしてるのが一時期流行ってたりしてたもんね。
うんうんうん、
うん。うん。だから、まあ、そういう楽しみもあるかもしれない。これでも、これで 50cc が出てくれたら一番いいんだよな。50cc の株でこのコンセプトで出すんじゃないかな、これヒットしたら。
ああ、かもし
ん
ない。
うん、うんじゃら乗りやすいじゃん、だって。免許取り行かなずに乗れるんだから。
ああ、確かにそうです
。うん、っていう気はするよね。だからこのヒットを受けて絶対俺ホンダは 50cc これ出してくると思うけどね。
そうかね。
うん。まあ楽しみにしたいね。
うん。
じゃあ最後タロケン行きますか。
はい。この番組でも前にちょっと紹介しましたの、ファイヤー HD プラス。
うん。
アマゾンのタブレットですね。
うん。
あれが来まして、しばらく使ってます。
なんか評判いいよね。
うん、なんかレビュー記事とかでもいいね、評判いい記事結構上がってますね。
うん、うん。
これなんだ。最初に注文した時は、結構、 1ヶ月待ち近くとかになったんですけど、
うん、
本体は早く来たんですね、結構ね。
うん、
2週間ぐらいで来たかな、
うん。
で、あの、スタンドがずっと来なくって、スタンドお待ちだったんですけど、ずっと。
うんうん
うん
うん、
なんでスタンドが来るまではこれ USB Type-C なんで Type-C のケーブルでその辺に転がして充電してたんですけど、
うんうんうん、
まあスタンドも届いて、まあ10日ぐらい前かな、
うん、
で、もうなんか枕元に置いて使ってますね。
うーん、
で、まあこれスタンド別で買うと通常だと1万、プラスの方だから1万1980円、
うん
うん、まあiPad と比べたらやっぱり値段が違うので。
まあまあもう価格帯が全然違うからね。
これはあれだ、どうかと思うんですけど、
うんうん、
前ちょっとでこれだけ使えるんだったら、うん、もう、選択肢入れていいと思います。
そうか。
まあ、もちろんAndroid とかでもないから、
うん、
YouTube アプリであるわけでもないし、
うん、
まあ、アプリは限定されはするんですけど、
うんうん
うん、
まあ、それでもなんだろうな、パッと持って、ファミレスとかなんかちょっとこう、まあコーヒー屋でもいいんだけど、
うん、
持っていくのに、この、気軽に持っていける大きさであり、
うん、
に値段も安いから、うん、荒っぽく扱ってもいいよなっていう感じで。
そうだね。
もはや保護フィルムすら僕貼ってないです
から、ね。雑い。
うん。
で、充電スタンドがもう本当に地位で充電なんで、何も線が繋がってないんで、
うん、
と思ったらそこから手に取ってパッと持ってきてカバンに入れて帰ってきたらまたそこにポンと置けばいいです
ね。なるほど。
手軽さも非常にいいと思います。
うん。
で、まあアプリないとはいえ、例えばなんだ、Facebook アプリはあるし、
うん、
Netflix もあるし、Evernote もあるし、
うん、
あと ABEMA TV、Instagram、
うん、
Wikipedia、あとブラウザーはまあ元々はシルクブラウザーが入ってるんですけど、これファイアプリになります。
うん。
うん
で、VLC もあります。
うん。
で、まあ、当然メールとか標準でついてて、あとな、あ、Facebook メッセンジャーもあるか。
うん。
あと、データのやりとりどうしようかなと思ったんですけど、
うん、
これね、ワンドライブアプリがあるので、
うん。うん、
まあ、ワンドライブで、僕、Microsoft 365を経由してるんで、
うん、
ワンドライブで、ワンドライブ経由で、まあ、やりとりするようにしてると、まあ、非常に楽に。
シノロジー系のアプリはないの？
ないな。
ないのか。シノロジーさんがそこ出してもらいたいな。そう。
あるのかな。そんな意識して探してないけど、でも Fire TV にあるんだから増えてみればあっても不思議じゃないですね。
うん、あるんじゃない。Fire TV にはあるの。
Fire TV はあります
よ。あ、じゃああるんじゃないのか。
あ、これね、Fire TV 全部じゃないけど。
うん。
あ、これFire TV 用の DS フォトとかあるな。うん。そう、なんか全部じゃないけど、
うん、
あ、なんかパラパラよく見たらあるかな？
あるか。
iPhone ほどまでは揃ってはいないんですけど、
うんうんうん、
あるものもあるんですね。
うん。
うん、なんで、で、また Fire TV にあるからといって、タブレットで全部使えるってわけじゃないので、わからないんですけれど、
うん、
まあ、一応してる、うん、アプリはあります、ね。
うん。
まあ、あとは、なんだ。まあ、VLC とか、
うん、
Fire TV で使えるとこっちで動くってアプリが結構あるんで、
うん、
NAS の中の動画を見に行くとか、その辺はできると思う。
そうか、VLC でね、行けるからね。
まあ、そのたびにですけど、
うん、
ファイル系です。うん。で、まあそうか、まあ使ってないけど、ドロップボックスとかもあるのか。
うん。
Google ドライブも確かあったような気がするな。うん。なので、まあ、iPad までの、アプリはないけれど、
うん、
どうせ iPhone も持ってるしって考えたら、
うんうんうんうん、
不便はしないですね。
うん、
で、まあ、どっちかっていうと、PDF とかたくさん突っ込んでおいたり、漫画とかで自分でこう、
うん、
スキャンしたやつとかを全部こっちに入れておいて、もう気軽に本とか読めるようにした
り
なんて、そうやっていこうかなと思ってるんですけど、
うん
うん、
まあ、これもファイルっていうフォルダーがあって、ここに、入れれるんですけど、
うん、
この中で直接 PDF とかポンと簡単に開くんで、
うん、
扱い的にも非常に楽ですし、
うん、
まあ、一 1万円そこそこで買えるタブレットとしては、いいと思います。
Fire HD 8 Plus って書いてある。8ちゃん、これ8インチってこと
?8 インチです。
ってことは iPad mini くらい？
そういうことです、そういうことです。
ってことか。ほんじゃいいサイズだね、やっぱ。
で、このプラスがついてんのは、プラスは、メモリが3ギガなんですね。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。
プラスがついてないのは2000円ってメモリが2ギガなんですね。
ああ、なるほど。まあ3ギガあった方がいいか。
うん。まあ、2ギガの方使ってないからわかんないけど。
うん。
確かに、まあ、なんだ。さすがに、iPad みたいに滑らかに動くってわけにはない、ではないので、まあたまにカクカクとしたりとか。
うん。
ですけど、思ったほど重くないというか、そのなんだ、例えばちょっと重めのホームページとか開いても、
うん、
割と普通に開くので、
うん、
なんだ、iPad mini 4とかよりは軽く動きます。
うんうんうん、
なんで、まあ、3ギガ版買っとけば、まあ、十分、ストレスなく使えるんじゃないかなと思いますね。
うん。
うん、で、まあ、イヤホン端子なんかも普通にあるし、
うん、
ウェブカメラも一応ついてるし。
うん。
で、あと、こいつ、なんだ、アレクサの役割もすることができるので。
ああ、なるほど。
はあ、ははあ、
スタンドに置いてやると、まあ、横向きの画面になって、で、うん、まあ、エコーモードっていうんですけど、うん、エコーショー。
うん。
アマゾンの据え置き型で液晶モニターがあるエコー。
うん。
あれの役割もこいつでできるんですね。
うん。
なんで、まあ、ウェイクワードで Amazon か、アレクサか設定できるんですけど、
うん、
それで、話しかけると、まあ、普通に、エコーに話しかけたようにして、こう、喋ってくれると。
うん。
こういう機能も使えるので、
うん、
まあ、どうだろう。まあ、本当に、据え置きで家族で、ずっと決まった場所に置いておきたいんだったら、まあ、エコーショーとか買ってもいいかもしれないんですけど、
うん、
一人とかだったら、別に自分がいないときは置いておく必要ないんで。
うんうんうん。
保証買うんだったらこれ買って、必要な時だけ持って行って、普段置いとくって使い方でいいと思います、
ね。そうだね、
うん。で、普段もまあね、エコスポットとか使ってて、たまに天気がするんですけど、
うん、
まあ、あくまであれって音声でしか返ってこないわけ
なん
です。
うんうんうん。
これだと液晶画面の中にちゃんと画面で表示してくれるんで、
うん、
天気とかでも温度の移り変わりとか、明日の天気とかそういうのも画面で見せてくれるんで、
うん、
うん、
その音声だけよりはやっぱりこっちの方が使い勝手がいいっていうところもありますね。
そう
か。うん。なんで、まあ、そうですね。うん。まあ、格安のAndroid タブレット、うん、まあ、安いのを探せばいくらでもあると思うんですけど、
うんうん、
まあ、よほどなんか Android じゃないといけないとか特別な理由がなければ、うん、まあ、こっちの方がいいかなというところ。
まあ安心感もあるしね。アマゾンが扱ってくれてるっていう。格安のタブレットって微妙感あるからね。
無料でわけわかんない。
うん、わけわかんないから
。確かにね。
うん。
そうですね。うん。
まあでも動画見るとか、それをね、中心に考えるんだったらもうこれでいいかっていうのはありかもな。
まあ確かにね。うん。そうかもね。
それに iPad mini とかはやっぱコストパフォーマンス悪すぎんなって思うもん、正直。
この辺と比べちゃってやっぱちょっと高いかな。
そうそうそうそう。だから iPad mini でを買うんならやっぱやることがもうちょっと多くないと元取れないよなって思うよ。
うんうんうんうん。
まあそれはあります、
ね。うん。って考えるとやっぱ動画、基本動画見る、そのね、ブラウザーでっていうのであれば、
うん、
この値段だもんね。
うん。
そうですよね。
うん。
で、これでまあ、これ 32GB 版、まあ 64GB 版とか買ってもいいんですけれども、
うん、
64GB 版を買うと、プラス2000円なのか。
うん。
まあ、これマイクロ SD 刺さるので、
うん。
うん、別にマイクロ SD 余ってるの刺してやればいいわけ。うん、余裕足りなければ。
うん。
うん、
っていうことを考えると、まあそういうことでもまあ使い勝手というか、コストパフォーマンス非常にいい。
いいよね。
うん。うん。うん。
そうだな、ありだな。うん。
確かにね。
で、ただまあ、使ってて、値段なりだなと思ったのは、うん、明るさ調整とかは、
うん、
ちょっと、バカっぽいです。
ああ、そうなの。
明るさ、自動にしとくと、部屋の明るさとかによって、自動的に変わるんですけど、
うん。
なんか、 下に置いて見てるだけになんか気がついたらじわじわ暗くなって見えなくなるとか、
うん、
そういうのはあるんで、ね、
それ映画の中のシーンとしてその暗いシーンとかじゃないの？
ホームページを見てて、うん、なんでこいつはこの状態で暗くなってんだとか思ってる、
うん、
あるんで、もうこの自動明るさ調整はオフにしようと思ってオフにしてる、うん、
へえ。
あのスタンドに立てて夜寝るときこの時明るいなと思って手で暗くしたりとかすることはありますけれど、
うん、
細かい点はまあちょっと難点なくはないんですけれど、
うん、
まあでもどうだろう、うん、あのまあ音楽とかも聞くんだったらさすがにイヤホン Bluetooth イヤホンとかまあ有線のイヤホンとかさして、
うんうんうん、
単体のスピーカーではまあちょっとどうかなっていうところあるんですけど、
うん
まあ、それ以外はほぼ不満もないかな、
うん、
液晶の解像度も、まあ、レティナみたいな細かく、細かい表示はできないんですけど、
うん、
そんなに荒い感じもしないし、
うん、
まあ、マニュアルの高い、例えば家電品のマニュアルとかね、ああいうの見、全然、見にくいということもないですし、
必要
だったら広げてやればいいので、うん、って考えると、うん、まあ、まあ、十分じゃないって感じ。
うん、やっぱ価格帯だよな本当に。
これってさ、うん、なんか外部スピーカーにつなげたりもできる。
イヤホン端子があるからできる
よね。
うん。
うん。
Bluetooth でもいいですし。
うん。
そうよね。
でもできます。はい。
って考えるとやっぱあれだよな。あのまあ昔で言ってたセットトップボックスって言えばいいのか。
うんうんうんうん。
それの決定版ではあるんだよな。
うんうん。
この辺りってね。
うん、確かに。
うん。とは思うわ。だから、アマゾンうまいことやってんなって気はすごいするね。
そうだね。
うん。
まあ、この点でよくこの出来で作ってるなって感じですね。
うん。
で、ただし、じゃあ iPad mini 買おうと思ってるけど、これでにしよっかって、思うところあると思うんですけども、
うん、
唯一、できないのが、映像出力はできません。
ああ、なるほど。
うん、何が？
映像出力。
ああ。そうなのか。
充電用の USB しかないので。
うん。うんうん
うん。これは、できないです。
あれは、要は、ミラーリングっちゅうか。
あ、それはできるんじゃないか、アプリで。多分。
だよね、多分。まあまあ、それこそ、テレビ側に別個のあれがいるけどって話だよね。
ああ、そうですね。その辺はしたことがないな。うん、でも多分、探せばありそうな気はします、ね。
だから Fire Stick TV がテレビについてて、このタブレット持ってたらこっちの絵を Fire Stick TV 側にっていうのはやれるようにはしてるんじゃないかとは思うけど。
うん。
まあそれできるといいよ、
ね。なおいいじゃん。
うん。
うん。
でもその場合ってわざわざこっちから投げる必要があるか。
そうだよね。確かにそれもあるんだよね。Fire Stick 側で。うん。ほぼできそうな気もするよね。
でも、まあ、よくわかんないけど、YouTube とか微妙にインターフェースが違うのよ。
うん。
で、Fire Stick TV だと、あれ、これ、ないのかとかいうのもあんのよ。
ちょっと探しにくかったりはあるよね。
うんうん、そう
そうそう。目的のものが。
そう、検索するときめんどくせえなとかあるから。
で、
Fire Stick TV の方は YouTube アプリあるんですけど、
うん。
この Fire HD の方は YouTube アプリはないです。
ないんだ、へぇ
ー。さっき見てたらなかったね。
ブラウザーからも見えないの？
ブラウザーからは見えます。
あ、ってことなんだ、へぇー。
僕はちょっと、なんでないんだろうなっていうのはあるんですけど。
なんでだろうね。
一緒だからもうこっちも作ればいいじゃんと思うんです
けど、
ね。うん、そうだよね。
うん。そこはちょっと残念なところではあるんですけど。
うん。
うん。まあ、でも、他は大体、うん。こんだけあればまあなんとかなるんじゃないかなっていうところ。
うんうん、
うん、確かに。
あとはなんだ乗り換え案内系のアプリとかはなんか見当たらないな。
ああなるほど。
うん。まあブラウザからねヤフーとかで。
うんやればいいけどね。
うんうんうんうん。まあでも家の中でさ、
うん、
ちょっとその自分の部屋で。プライベートな時間を楽しむとかには十分すぎるぐらい
だ、ね。だと思うね。
うん。もうこの値段なんで、一部屋に一個置いておくのって、そんな大した金額じゃないぐらいの。
うん。
使えますよね。
うん。
うん。
だからやっぱこの割り切りだよね。やっぱコストパフォーマンスがよくいいなって思うようにちゃんと作ってあるっていうのが。
うん。
うん。やっぱさすがアマゾンだなっていう気はするよ。
なんで、これが来るまでは、iPad mini 今ずっと基本的にはお風呂用のあの防水ケースの中に入って置いてある。
うん。
外に持ち出すときはわざわざその防水ケースを外して持って行っていったんですけど、
うん、
これが来てからは一切外に出なくなりましたね。
なるほど。
まあ、お風呂1000円使うのももったいない話であるんですけど、
うんうんうん、
いいやって感じで、うん、もうそれで十分済んでしまってるんで。
うん、
で、まあ、SIM とか入ったりはしないんで、ネットにつなぎたい場合は、まあ、iPhone でテザリングするなり、うん、まあ、モバイルとか必要になってきますが、
うん
うん、
多分まあネットにつながないとできることはかなり減ってくるかな。
うんうん。
まあとはいえまあまあ、皆さんスマホとは思ってると思うんで、まあそれでキャサリングしてれば十分だと思うし、まああとはデータはうちにいる間に Wi-Fi でダウンロードしてくっていう。
うんうん。
なんかですね。
うん。
アンリミテッドとか入ってる人だったらまあダウンロードしとけばいいわけですから。
うん
うん。うん、まあそういう使い方でまあこういうポイントさえ把握してやれば、
うん、
非常に小気味よく使えるんじゃないかなと思いますね。
うん。
うん。
だからやっぱ、その、商品のコンセプトと割り切りがいい、
うん。
そのバランスだよねっては思うよね。
まあそうだね。
うん。
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 まあ日本のメーカーではなかなか、
うん、
ね、こういうのは作れないっていう感じはするな、なんか。
そうだね。うん、意外と作れないよね。
ねえ。
うん、
まあ世界戦略ダーンって販売するからこの価格が実現するんだろうしねっていう、うん、でそので Amazon のサービスもありきっていうところもあるんだろうしね。
まあもちろんそうだよね。
うん。
それはあります、
ね。うん。やっぱその辺が上手だよなぁとは思うね、なんか。
うん。
なるほどね。まあまあでも2代目3代目になんかねタブレット各部屋に欲しいんだけどみたいな人はいいよね。
うんうん。うん
ね、もう何ご家族では3人兄弟でみんな iPad 欲しいとか言ってたらもうとりあえず、
うん、これ買っとけでいいんじゃないかっていう。
3人分ぐらいいけますからね。
うん。
うん。
っていう気はするよな、なんかな。
うん。
うん。まあちょっとこれは、なんか安売りがあった時に欲しいなとは思うね。
うん。
あ、確かにね。
うん。
うん。
さらにここから何パーセント引きになった時を狙おうかなと。いう気はするよね、なんか。
うん、
なるかな、
うん。
充電スタンドとセットだと割引料金になってるんですけどね、これでね。
ああ、これでね、もうすでに1割ぐらいは安くなってるって感じだろ
う
な。
うん、そう。ね。
うん。
結構安くなってるのか。本体だけだとさすがにあるか。
うん。
安くなってないか、今のところまだ出たばっからし。
うん、だろうね。
まあでも、時間が経てばそのうちどっかセールとかやる可能性はあります。
うん。
うん。あと、ちなみにこれよりさらに一回りちっちゃい Fire 7っていうのがあるんですけど、
うん、
これは評判悪いんでやめた方がいい。
これ、こっちは評判悪いんだ。
何が違うの？
一回り小さい7インチなんですけれど、さすがに解像度が低すぎるっていう。
ああ、そうなんだ。
そりゃそりゃ。
1024×600 とかじゃなかったっけ？
ああ。
うん。なんで、まあ、これはちょっと、さすがに、で、1.3GB クワッドコア、メモリも 1GB か。
ああ、ちょっと辛いか。
そう。これはさすがに、これいくらだ？ 5,980 円。
うん。
まあ、1000円差だけど、よほど割り切れなければ、まあ、4000円高いけど、HD8 買っといた方がブランかなっていう。
っていうことなのね。
感じですかね。
うん。
なるほどね。
まあまあ、でも本当はあれだね。子供、キッズモデルとかもあるみたいだから。
ああ、そうだね。
うん。
ティアラに扱ってもいいような、
ボ
ケースみたいに入ってる。
ああ、これもいいね、本当。
でも、贅沢だなぁ。
うん。
今のお子ちゃまは。
ねえ。
うん、
ああ、これ、キッズモデルのがむしろいい感じがするな。
まあ、現場とか、中継現場とかでティアラカ扱うんだったら、むしろいいかもっていう
感じだよね、そう思うよね。どっちみちこれ系のケース入れたくなるからね。
そうそうそう。
でもこれ中身違うんじゃないの？使えるアプリとか。そんなことないの？
あ、これモード切り替え確かできるはずなんで、普通も使えるはずです。
へぇ、そうなんだ。
うん。で、一応あとは子供向けコンテンツが1年間使い放題とかそういう特典はついてるけど。
ついてるんだ。へぇ
ー。この HD8 としても使えるはずです。
っていうことだよね。
なるほど。
それだと全然ありだなって感じすんな。
うんうんうん。
そうですね、そういうまあ、防水には確かなってないのかな、これ。うん。まあ、でも衝撃には耐えられる。
そうそうそうそうそうそうそう。それだったら車の中入れときたいなとかって思うな、俺。
まあ、この辺、見るみたいな感じはありますから
ね。うん。
うん。それはいいと思いますね。
ね。
うん、
まあまあ、本当ぜひ、2代目、3代目が欲しい方は、タロケンおすすめという。
うん。
ね。
初めてのタブレットで買ってみるのもありかもしれない。
うん、まあね。
そうだね。
うん。
うん。いきなり iPad とか行くんじゃなくて
、うん。
うん。うん、まあ、iPad でも大きさとか使い勝手によって、まあ、いらなかったってケースもあれば、大きさがいまいちとか、重いとかいうのもあると思うんですけど、
うん
うん、軽いし、まあ、プラスチック筐体なのもあって、
うん、
重さをそんなに感じないので、
うんうんうん、
使えるっていうところもありますんで、
うん、
でまあ、迷ったらここから始めてもいいかもしれないですね。
そうだね。と思うな。
うんうん、
いやいや、まあ、ぜひぜひというね。感じでございますかな。はい。はい、なあまあね、そういうことで、来週もまたこんな感じでお届けすると思いますけども。
はい。
引き続き告知になりますけども。
うん。
ボイニッチの科学賞のね、有料版、うん。ぜひご加入いただいて、新型コロナウイルスの最新情報を聞いていただければですね。
うん。
いろんな聞きたくないことや。ああようやく進んだそれみたいなことも含めて、
そんな絶望的な話もあるの？
結構ある。
あ、そう。
いやダメじゃんそれみたいな、
あの薬がみたいな、
そうこりゃ長くねんなーとか、
うーん、
ちょっとこれぐらい覚悟しといた方がいいかっていうのは、そういうの聞かないとやっぱなかなかわからないのよ。
まあそうだね。
うん。でやっぱその定点観測ってある基準でお病さんがずーっと選んでくれるから、
うん、
それがすごい重要で、実は。
うんうん。
だからその中で、こうやってくれるから、このくらいの進捗の感じなんだ、みたいなのがちゃんとわかるようになってます。
うん。
で、うん、さらに、ボイニッチの科学書加入するとこの新型コロナウイルスも聞けるんだけど、
うん。
一緒に配布してる、その資料が、お病さんすげえ力入ってんのよ。
へ
ぇー。だから番組でこれ扱ってないよね、みたいな。
うん。
情報とかが結構書かれてたりするので、
うん、
まあ、ボイニッチを加入することでおまけで聞くのが、コストパフォーマンス高いんじゃないかなと俺は思ってるけどね。
うん。
うん。と思いますよ。まあ、ぜひ聞いていただくのと、あと YouTube チャンネルをね。
はい。
クリラジチャンネル、頑張って毎週日曜日やっておりますんで。
14時
だ。14時。お暇な方は。見ていただければと思いますね、う
ん。はい。
それと木曜日の22時に、ロックオン選手の活躍が。
バスケットね。
バスケットひたすらやっているという。
うん。
のも配信しておりますので、ぜひ見ていただければというような感じで、じゃあ今週はこの辺にしましょうかね。ということでお届けしました。お届けしたのはビジェと、
コロンと、
ハロケンでした。
はい。じゃあまた来週でーす。